今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で、現在日本国際警察協会会長、金高正人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週はちょっとあれでしたけど、
はい、
今週はまた本当に治安って、僕心配してるのはね、
はい、
あんな変な連中がね、
ええ、
高校生まで巻き込んでるわけでしょ。
あの反社の、
これ掘ってたらね、はい、ものすごくね、うん、危ない日本になりますよ。
いや、もう本当に恐ろしいですよね。
ほんでね、あの捕まったやつが言うとるでしょ、
うん、
友達にね誘われたらね、はい、断られん。ほんで一般のやつにも同じことを質問したら、
ええ、
やっぱり友達に誘われたら断ったやらしいからって、
うん、
おい、ちょっと待ってよって、
うん、
そういう社会になってきてね、
ええ、
これね、長官、増えることあってもね、完全になくすことできないでしょうね。
うん、そうですね、今かなり厳しい状況だと思うんですよ
ね。なってきてもね、確かにね、
まあ、あの例の14歳の3人組だって、4人組さんって、はいはい、あれがもう典型的ですけど、
うん、
あの年齢で100万200万の金欲しいと、
そう
そ
う、
それでどこの誰だか分かんないその募集に応募して、
うん、
いつ何をやらせるか分かんないけども応じてしまうっていう、
うん、
そういうまあ構造になってるんですよね、
うん、
で結構凶悪犯罪のだから担い手っていうか犯人が低年齢化してるという状況があってですね、
うん、
まあ本当にはもう人を殺させるっていうところまでやっちゃいますの で、
うん、
で未成年者で、まあ、すごく年齢が低いので見境がないんですよね、
うん、
だ結構荒っぽくめちゃくちゃにやってしまうっていう傾向があって、でかつね、やり方が稚拙なんですよ。だから捕まるんですよね、うん、どんどん捕まるんですけど、うん、誰にやらされてるか本人たちもよく分かってないっていう、
うんうん、
そういう状態があるので、なかなかこれ一掃するっていうのは難しいと思うんですけど、上をとにかくどんどん捕まえないと、
そうですね、
止まらないと思いますね。
うーん、
そういう面ではね、さあね、なんで江戸時代やねんっていうのはね、
はい、
江戸時代って何がいいかって言ったら、子供に何々はしたらダメですよ、
はい、
何々はいいことやからしなさいよ、
うん、
それがね明確にね、
はい、
教えれた。
うん、
それは何でか言ったらね、子供に教える立場の人を、
はい、
やっぱり尊敬できるように持ってきたからです。
うんうん、
と今みたいね、小学校の先生ってね、僕らの時代よりね、
はい、
はるかにね社会性を推してるんですよ。
うん、
長官が前の前の週にね、
ええ、
いや、お母さん学校の先生でこうでってものすごいいい話 していただきましたけど、
はい、
今そういう先生いないんです。
ねえ、いないと思います。
なんでか言ったら、同じことしたらね、何を勝手にしてんねんって。
いや、本当に今絶対できないと思いますよ。人権問題に逆に
そうそう訴えられますよ。人の子供をそうですよ
連れてきちゃうわけですから。
そうです、
先生が
逆にね、だから本当にね、もっとね小学校のね先生とか中学校の先生のね、
はい、
やっぱ社会性をね上げないかんと。
うん、
やっぱりね、父兄がね、
はい、
ちょっとしたことでね、例えばなんでうちの子怒るんですかって、
うんうん、
文句言いに来るわけでしょ、
はい、
文句言われるの嫌やから怒らなくなる。
うん、
それは教育かって言うんですね、
ええ、
それ僕は間違った平等精神ぐらいね、
うん、
国を潰すもんないです、
うん、
反対に
まあ今本でもねこうパワハラセクハラいろいろありますけど、うん、その辺を言い過ぎてますよね。
そう
だから そっから始まってるんやと思うんですよね。そうそう、だから先生が子供に教えられないんですよね。
そうそう、
やっぱりこれはねいろいろとちょっと考えなあかんことだと思います、
ね。
うん、
これはね一番進藤さんの発言重い
重い
パワハラで訴えられた人やから
社内でね
それはね、僕ね進藤さんの言うてのは正しいで、やっぱりね仕事っていうのはビジネスお金ですから、やっぱりそこはねやっぱり厳しくね、指導すら、
そうです、
ビジネスもね元はね子どもの教育ですから、それはねやっぱ悪いですけれども一番大事なのをね、ゆとりやとかね、僕はね教育はね序列があるから教育ができるんです、できないことできることね、同じように扱ってたらね、子供は楽したいですよ、それはものすごく今あの日本の学生の教育レベル、ちょこあるなんで下がってきたんですかね。今昔は数学とかのあれでも世界大会出たら、日本人ってトップのと今ほとんどに、やっと今度ね、科学なんかでね、高校の子がグランプリ取って、ちょっとマスコミでやってます、ほとんど僕ら若い頃って結構世界のそういうね、教育に関してはトップ行った、日本出てましたもんね、今全然ダメですね。
やっぱあれなんじゃないですかね、学校でも厳しくっていうかガンガン押し込まないですよね、ほんまだそこはちょっと腰が引いてると
そうですそうです
いうことがあると思います、
やっぱりモンスターのおばちゃん、おじちゃんがね
あとねそのしつけとか、まあ、道徳とかっていうのがすごくやっぱりこう毛嫌いされるんじゃないですか、だからね、もう一つね学校もそうなんですけどやっぱりねご近所の力がね、ものすごく弱くなってるんですよ。
ないですね、
怖いおばちゃんとかおせっかいのおばちゃんが
来ておりませんもんね
っていうのはないから
僕らね公園で遊んでてね、なんかしたらね近所のねじいちゃんがね、お前らって怒るんですよ
そうですね、
ほんでね暗なってくるでしょ、ほら関係ないじいちゃんがね、お前ら夜遅うまで遊んでて家帰れとか言って
ね、言ってくれるんですね、
今そんなやったら大変よ、
まあ隣近所のね付き合いとか町内の付き合い、これが減っていってるんがねやっぱり大きいに違いますかね、
それ江戸時代ってその辺がきっちりしてるわけでしょ、
そうですね、
だから
私ね
逆にね、
そうですね、
それもっとね東川さんなんか江戸時代のことめっちゃくちゃ詳しいね、
本当にお詳しい
です、それ僕は江戸時代のことしょっちゅう東川さんに聞くね、ほんで親切に教えてくれんね、いい人やから、そら東川さんなんかはねラジオなんかでね江戸時代のね、しょうもない学者よりね一番講演しちゃったらね、もたはったらいいと思う、で僕ね江戸時代を学ぶことはねあのね低成長時代にね、もう本当に日本ってね治安も含めてね安定した社会だった、
ね、100年続いてますからね、
江
戸時代100
年240年ぐらい
失礼しました、逆に
したからね、今のところはカットしたらいかんよ、愛ちゃん
カットしてくださいとか言って、
なんでか言ったらねあそんなんでも MC でけんのかっていうね反面教師でええねん
すいません、
僕ね江戸時代になんで戻らないかんかって言ったらね、経済も学ばないかんしね、石原慎太郎さんがね、もそ怒ってんね、
怒ってる、
何がアメリカやヨーロッパやと、相場とか商品取引とかね、元作ったのはね、江戸時代の淀屋がやった米相場やと、 もう世界でね最初に日本はそれをやったと、
はい、
それは今ね日本はそういうことを教育しないから、
はい、
そういう部分全部ね、
はい、
アメリカとかヨーロッパがやったと思ってるんですよ、
うんうん、
そう確かにね米の相場変動の部分をねそれ考えたら今の経済の元ですもんね、
うん、
これ日本が世界で初めて作った。
そうだったんです。
だから淀屋の
淀
屋、うん、場所があったから、うん、淀屋が橋作って淀屋橋
じゃああそこで発祥した
んですか。中之島にあって
米相場みたいな、
うん、だから、
まあ、先物取引ですよね。
そうそう、ね、大したもんですね、
うん、
さあ世界の経済を江戸時代にものすごいことした、
うん、
ほんでね縦書きの大福帳がね、
はい、
あれ複合の帳簿や、うん、
複合の
外国人が見てびっくりして、だからもう近代の経済帳簿の元みたいなやつや、
ね、うん、もう当時からそういう形でつけてあったってことなんです、うん、
それもね、うん、大阪商人でおんねん、
はい、
そいつはある部分で番頭やってたからあの経済学では番頭っていう名前名乗っとんねんけど、世界の経済学の先走りみたいないっぱいしとん、
うん、
あのね微分積分の元みたいなのはねもう江戸時代日本に何とか関何とかいう学者がね、やっとるんですよ。それぐらい日本のね偉いやついっぱいおる、うん、日本人ってね自分のいいところをね、
うん、
謙遜の美愛って言うたらあかんね、
はい、
もっと言わなき
ゃ。アメリカ人
のアメリカ人なんかね1のことやってもね、うん、10やってるとる日本は言えん、
言いませんね、うん、
じゃあそれはねやっぱり日本人はもっとね素晴らしいこと、これも日本が初って言わないか、
うん、
逆にね、そ
ら
ねあの江戸時代にねよりよりの年寄りがね、全国回って地図作るのよ、
うんうんうん、
誰が作ったでしょう。
伊能忠敬って
やつです。
なんかさっきから恐ろしい
わ、ね、あの伊能ってもともと何かしてる。
何かって何ですか。
あれね、庄屋さんでビジネスしてて。
庄屋さん
なんですか。江戸時代のね、庄屋ってみんなね、
はい、
商売の人、
うん、
そういう風な制度やったんです。
うん、
それは当然読み書きそろばんもできるし、
ええ、
いろんな知識も持ってるし、
ええ、
それから当時幕府の天文型の高橋っていう若いやつがおんね、
はい、
ええ名前やろ高橋や。
高橋
そいつに弟子入りすんねん、
はい、
40歳か50ぐらいでもう俺隠居やから、うん、あとお前告げ、
うんうん、
それから本気で勉強して、
うん、
高橋いうやつが今度幕府は地図を作るから、
はい、
あんたやりなさいって言って、うん、今度始めん、
あ
だれ、完成する前に死んでしまう、
うん、
で後のやつが後継いでやんねん、
はい、
えらい思えん、もうよれよれなっても
ちょっと歩いてですもんね、あの時代ですから。
ほんでものすごく精密な
ん、うん、ねえ、うん、ほぼほぼ合ってる
みたいですね。あの地図はね、うん、門外不出やって、
門外不出、うん、
である有名なやつがね、
はい、
あれをね江戸時代に来てた医者にね、
はい、
渡して、
うん、
しょっぴかるよ、
うん、
有名な画家してます、
赤、
うん、富士山作ったり、あの波の有名な富士と波、
はいはいはい、
彼がやって捕まるよ、シーボルト、
お
渡して、
シーボルト事件
で、シーボルトはそれで国外に掘り出され、
うん、
あれは日本の地図を、
うん、欲しいでしょうからね、そうです、もう列強は、
うん、そうです、もう日本の地図一番欲しいです、うん、
だってね、それ以前のその 海外の日本が出てる地図ってめちゃくちゃですよね、
うん、
もう団子みたいなこんな、
う
ん、
そうそうそう
島が書いてあったり
あんな精密なね、うん、地図ね日本がね作れるの大したもんです。あそれをね、
うん、
逆に言ったらね日本って素晴らしいんですよ。それもね江戸時代にやっぱりねいっぱい素晴らしいもんを、それぐらい偉かったんです。だからそれはやっぱり教育がね小さい頃からね基礎があったからですよ。それ江戸時代にもう一回日本はね治安も経済もいろんな部分で僕は学ばないか思います。
うん、
したとなんで江戸時代があかん国やって言いやった。そら薩長にしたら江戸は良かったって言うたらそんな、うん、ね
それは
なんで
それを滅ぼしたわけ
だ。そうそうだからめちゃくちゃ悪いっていうふうに言う、
うんうん、そうですよね、うん、
そら僕はねやっぱりねあの徳川さんがね本当にね、
うん
あの暇にならはった忙しいからね暇になることないけど、
うん、
今度ねあの山持ったんね
山、
うん、で材木の会長になるんですね、
ええ、
木材業界
へ
で大阪でね9月にね、
はい、
大会やるんです、
うん、
それで9月にまたこのラジオでね、
はい、
ちょっとね長官も交えてね、
ええ
江戸時代の話をね、
そうですね、
やってもうたらね、で江戸時代のどこがいいからね、
はい、
日本は真似せないかんか学ばないかんか言うの、やっぱ徳川さんよう知ってるはずやから、
うんうん、
そら15代目の徳川さんもなんか一緒にいたら偉そうにせえへんし、思えへん。
いつもいろいろ教えてくださるんです。
そうそう、うん、で神聖で優しいやろ、
はい、
水戸東が明けてそういう面でいろんな面で優れてるね、
うん、
あれ徳川慶喜さんはひいおじいさんでしたっけ。
そうですそうです。
それ考えるとすごいですね。
すごいです、
うん、
東川さんの血の中に慶喜さんの血があるわけでしょ、
うん、
あそういう面ではすごい
ですね。すごいですよね。
逆に言うと、
うん
それは慶喜さんってめっちゃくちゃ賢い人やもんね。
そうですね、
立派な人、
ね、うんうん、
ただ渋沢栄一なんかはすごい言うけど、
はい、
慶喜さんのおかげで、
はい、
もともと一橋家の庄屋の家の子や、
うん、
渋沢栄一の方がですか、
うん、であいつは賢いから言って侍にしてもらう。
そうですか。
せやから渋沢栄一が出てくるわけ、
うん、
やっぱり慶喜さんって大したもんだ、
うん、
それのひ孫です
よ ね、 ですよね。名付け親じゃなかった。
名付け親、
お父さんの、
あお父さんの名付け親、
お父さんの
そか
名前つけたんは
慶喜さん、ね、そう考えて
すあの十五代将軍の慶喜さんの水戸家出身やから、
はあ、うん、はい、
せやで自分の
娘、いやだんだん偉い人に見えてきた
で自分の娘を徳川あの水戸家に、
はい、
戻すわけ、
はい、
せやからおばあちゃんが慶喜の娘なはず、うん、
おばあちゃんが慶
喜
の娘、
そういうことです。それは本当に徳川さんって大したもんや
ね、え
ほんでほら偉そうにせえへんやろ、
ね、
ニコニコして、
そうです、
めちゃくちゃ賢い、
うんうん、
それ僕はもっとね水戸家にね、
はい、
やっぱりあのしょうもないところに寄付すんねやったら、
はい、
水戸家に寄付してあげたらええねん
そうですよね、
うん、なんでかって、水戸家って本当に御三家の中でも一番、
はい、
いい意味で言うたらね、
うん、
頑張ってある家やから、そらあの家に生まれた大変ですもんね、あれ維持すんのがね、
うん、
なんかそのお金で大変やろうなっていうのよく聞きますよ、
ね、
徳川御三家あっても、
うん、
あそこが一番大変や
った、
そうなんですか。
そら なんで言われたらな、自分でもな、
はい、
名古屋の城行くやん、和歌山やったら城あるから行くやん、
行きます、
交通も便利や、水戸って行ったらめちゃくちゃ不便や、
はい、あ、そうです、
東京から行ってもめちゃくちゃ不便や
不便なんですか、
ほんで城がないやん、
城がね、そうですよね、
逆に、
うんうん、
さあ天守閣見に行きますもんね、
うんうん、
終わりが一番金持ちやね、
あのそうですね、
相撲もあるし、
はい、
相撲
名古屋場所、
ね、それで行けてるんですか、
いやあれ、いや行けてるんじゃなしに便利やから、
そうそう、
新幹線ですぐ行くやん、
あ、なるほど、
それ観光でみんな来るやん、は
い、皆さん見てくださるっていうことですね、
15日間名古屋場所は、
はい、
名古屋城でやってるわけよ、
はいはい、
まあ、ついでに博物館行くやん、
はい、あ、ついでに行きます、
そら行くの
まあ確かに便利です
よ、地方から来た人とかみんなね、
相撲でしたらね、うん、全国から来られる、
そうか、そういう面では、
うん、
名古屋、
うん、
その後が紀州、
紀州、はい、
で不便やから、
ちょっと不便ですけどね、紀州は紀州もちょっと不便かなと思うけど、
ちょっとまた城あるから、ま
ね、うん、ありますから、
天守閣があるから、
天守閣はね、やっぱりそこ見どころですから、
水戸は天守閣ないの、
うん、ね、うん、
青山荘があるぐらいか、
うん、
そんなん行きませんもんね、
まあ水戸子もやってる時は見たい言う人がいるかもしれないけどね、
あ、庭はあるで、
お庭ね、綺麗なお庭ですよね、
三大のね、はい、
その庭の維持もまた大変です
ね、
そう、うん、
庭の話出たけど、ね、
はい、
全国からね、中心屋の後楽園っていうね、
はい、
庭見に来るわけでしょ、
うんうん、
で、ある人がね、あの田舎の人がね、
はい、
お弁当を持ってきたんです、
はい、
ほんならね、腐ってて
弁当が、
うんうん、ほんなら一緒に行った人がね、
はい、
見つけてくれん、食べよう思った
ら、うん、
これもうカビ生えてるやん、あんた食べたらえらいことやで、
うん、
ほんで持ってきた人が、
うん、
ほんまや、後楽園や
後楽園、後楽園
まあこれを最後に今週終わりましょうか、
どこからも座布団という声が出ませんでしたけど、
何でかしてます、
いや座布団持っていかれる方やから、
あ、なるほど
そうです、
はい、
このつまらん話を最後に、
はい、
今週は終わりましょう、
はい、金高長官3週にわたりありがとうございました、
いやいや、こちらこそありがとうございました、
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。